皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。平成18年1月4日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は2006年を考えるです。皆様明けましておめでとうございます。今年もどうぞ一つよろしくお願いしたいと思います。関東地方は非常に穏やかなうちにお正月を迎えましたけれども、世界的に見ますと大寒波、暴風雪というところが多くて、非常に、波乱の幕開けとなったところも多いようであります。ドイツでは、雪で、その体育館みたいなところが潰れて屋根が落ちてきて死傷者が出ましたり、日本では列車が竜巻みたいなものにあって、転覆するなどですね、本当にこの自然の猛威というものにですね、今年はまた翻弄されてしまうのかなということを、ちょっと思ったりもするんですが、今年いろんなことも実際にありそうな雰囲気であります。例えば日本の政治でありますけれども、例の耐震偽装事件でありますが、あれがですね、かねてからお知らせしています通り、政権の中枢部を直撃しておりまして、しかもあれ重大事件でございますから、これからいろんな本当の話がどんどん出てくるとですね、もう政権は完全に立ち往生状態になりかねないところになっております。結局そうなってきたときですね、周りがいろいろこう言わなくてもですね、政権内部でいろんな仲間割れが始まるんですね。俺の責任ではないとか、お前のせいだとか、そういうところで、政権の求心力も一つ弱まってきそうな感じがあります。で、最近は福田康夫氏なんかもですね、結構いろんな発言をしているようでありまして、流れから見ますと今年の4月ぐらいですね、一つ、節目となりまして、政権を揺さぶる人たちがこう表に出てくる、あるいはそれを打ち負かそうという小泉たちの動きが出てくる、4月が一つの節目で、それから国会が終わった後の6月ですね、このあたりが次期総裁選挙で誰を小泉が実質的に指名するかということを含めまして、大きな天王座になりそうなんですね。私はですね、小泉たちは黙って退くことはありえないと思います。最後の最後までいろんな抵抗をするはずだと思うんですね。その辺が、言ってみれば日本の政治が非常に大きく変わる原動力になっているわけなんですね。これがすっきりやめてしまいましたらですね、またあんまり日本の政治は変わらないまま先に行くわけですが、最後まで死に物狂いの抵抗をするからこそ割れるものが割れて、そして新しい日本が生まれるわけでありますから、ここは変な言い方ですけども、小泉氏にもですね、とことんまで頑張ってもらって、もう本当に火だるまになってですね、終わりにしていただいた方がですね、日本の将来にとってはいいんじゃないかなと思うんです。世の中はですね、進撃と言いまして神様の劇なんです。切り役と切られ役がいるんです。切られ役は見事に切られることによってですね、世の中に役割を果たすわけですから、小泉政権の皆さんはですね、見事にこの切られ役をですね、やっていただきたいと思っております。そういう政治の流れがこう変わっていく中で、株式市場その他バブルもですね、今年でいよいよ終わりだと思うんですね。春か秋か、その辺は何ともわからない部分はありますけども、このバブルが弾けたところでですね、政治も当然終わりになりますし、いろんな事件も吹き出してきますし、それからさまざまな金融関係の損失も表出てきますから、それは蜂の巣をついた騒ぎになることだけは間違いないんじゃないかなと思うんですね。でアメリカなんかもですね、実はこの10月11月あたりの経済の状況が急速に悪くなっているようでありますから、全世界的に基本的に不況なんですね。しかしその中で物価だけは高い。でアメリカの場合は、利上げをもう13ヶ月連続でやっちゃいましたので、長期金利に比べて短期金利の方がもう高い状態、逆座になっておりまして、これが続けば続くほどアメリカ の金融機関の経営がどんどん悪くなっていきますので、アメリカの方は利上げ打ち止めにしましても利下げまではちょっと時間がありそうですから、利回り曲線の逆転さらに進んで、これがまたひどいですね、問題アメリカには多分起こしていくんだろうと思うんですね。アメリカの政権の方はもうブッシュの方ももうほとんど死に体で火だるまになっちゃってる感じでありますから、もう何もすることがなくて、ただアメリカの金融当局としてもこれ利下げをするとですね、ドルが売られちゃいますから、非常に難しい局面に来たと思います。もうなかなか手遅れじゃないかなと思うんですけども、 まあそんな感じで日米ともにですね、今年はまあ政治が完全に行き詰まって、日本はまあその先政治が変わりそうな感じでありますし、同時にまあバブルが世界的に弾けましてね、まあアメリカ日本もですね、まあこれどうしようっていう話、まあ天を仰ぐような感じにおそらくなるんじゃないかなと、まあ見てて思います。それから今年やはり一つ注目されるのは中国だと思いますね。中国はもうすでにバブルも弾けておりまして、相当いろんな問題が中から出てきているわけです。まあそれを今共産党が必死に火の粉を振り払ってここまでやってきているんですが、世界の投資家の中国に見る目は非常に厳しくなっていると言わざるを得ません。中国に今投資したことのある会社人であればですね、まあ、あの国の実態みんなわかるわけでありますから、そう簡単にここから先お金持っていくってことはないと思うんですね。で結局今年ですね、私中国はお金が足りなくなっちゃって、IMF の緊急融資なんかをこれ受けざるを得ないような状況まで追い込まれる可能性非常に高いんじゃないかなと思うんです。歴史を振り返ってみますとですね、実は10年ごとにですね、その金融大国みたいなところが潰れてはですね、 IMF の支援を仰いでるんですね。まず76年にはですね、イギリスがポンド危機で潰れまして、結局 IMF から緊急融資を招いた。で85年はプラザ合意でご承知の通りアメリカが潰れて、であの時にまあ東部のエスタブリッシュメントたちはみんな退くことになっちゃって、カリフォルニアの連中、それからシカゴのまあ極右の連中ですね、シカゴ学派の極右の連中が出てきて、まあ政権乗っ取っちゃった。で95年はご承知の通り日本が潰れまして、 IMF には入りませんでしたけども、実質的に同じようなですねビッグバン政策がまあ取られてしまった。で今年2006年でありますから、今年はいよいよ中国の番じゃないかなと思うんですね。で中国も今の共産党の独裁体制のままではなかなか難しいとは思うんですね。でしかしこれを要するに民主化するのはさらにもっと難しいんじゃないかなと思うんですよ。そうすると非常にこの変な選択にはなると思うんですが、911テロ以降のアメリカと同じように、むしろですね、その国内に対する引き締めを強化しながら現政権を残して、しかし中身は全部入れ替えてネオコンに入れ替えちゃって、形は残したまま引き締めを強めながら、まあ、軍の力を強化しながら乗り切る方向に私は行くんじゃないかなと思うんですね。でそうなってきますと、今のところ米中関係は非常にですね、まあ問題なく、むしろ極東ではですね、問題を起こさないように起こさないようにと、まあ、みんな動いてるんですが、今度そういう連中が出てきますと反対にですね、朝鮮半島から台湾にかけまして、むしろ緊張をわざと作り出して、その緊張感の中で政権を維持しようと、過去数年間のアメリカと同じような政策に打って出るんじゃないかなと私は見てと思うんです。これが非常に怖いことで、場合によっては今年から始まると思うんでですね、でそのきっかけとして何か事件が起きる可能性もありますので、中国に関しましては今年政治がですねどうなるか非常に私は注意しなきゃいけないと思うんですね。それからもう一つ、あの戦争ということで、やはり中東がいよいよ最終局面ですね。これは、イランとですね、イスラエルの間はですね、もう本当に戦争がいつ始まってもおかしくない状況なんだろうと思うんです。各国のメディアが報道するところによりましてもですね、双方ともにかなり戦争準備を進めているようであります。でも核兵器が飛び交ってもおかしくないような状況なんです、イスラエルとイランの間ですから。でイラン側には当然それロシアがつきます。でロシアはですね、先般その今年の1月1日からですかね、ウクライナ向けの油の失礼天然ガスの供給をまあ止めてしまったとか、まあ、こういうことをやってるわけですから、もう事実上これ戦争をやる気なんですよね。でイスラエルに対しましてもですね、非常に厳しい発言を繰り返しておりますし、でイスラエルの方はパニックを起こしておりましてですね、まあもうアメリカに頼って平和を維持するしかない、しかしそのアメリカが頼りにならないとなったらもうどうしようもないんですよね。でそのまあシャロン首相もですね、まあ、心臓病を抱えているような状況でありますから、まあ、非常にこのまあ難しい状況に今来ております。ですからこれから先ですね、今年、まあ、本当にこの戦争勃発ということになりますと、かなり私は緊張してくると思いますので、まあ、その辺のですね、まあ、中東情勢のですね見極めにはですね、十分やはり気をつけていかないといけないと、まあ、見てと思います。でこれはただ単にですね、中東だけの問題ではないんですね。いわゆる本当にこの世界最終戦争みたいな話になりかねないわけであります。イスラムとキリストユダの最終対決っていう視野、ことまで視野に入れざるを得ないところに今あるわけですから、まあ、本当にこの世界がもう一回キューバ危機みたいな感じにですね、緊張を迎える可能性が大いにあると。でそうなってきた場合に、例えば油なんかの供給もですね、途絶する可能性が非常に強いんです。もし本格的な戦争になれば、サウジアラビアとイランの直接対決にやがてなっていきますので、そうなったらそのペルシャ湾を挟んでの戦争ですから、油も出てこなくなりますから、まあ、そういうことまでよくよくですね考えた上で、 まあ、今年のその政治、それから国際情勢を見ていく得意だと、まあ、そんな感じがしております。まあ、非常に厳しいという時代ではありますけども、逆に言いますと新しい時代の芽も今年はたくさん出てくると思います。日本の政治、アメリカ、中国、中東とですね、まあ、今までのその緊張が、まあ、ここで限界に達すると同時にね、舞台が次に回るということもありますので、そういう意味では悲観論ばかりではなくて、やはり次の担い手というものをやっぱり我々見ていかなきゃいけないんじゃないかと思うんです。で、今ぐらいからちょうど5年でですね、まあ、非常にその大きな転換点、政治、経済、それから軍事は超えると思うんです。この5年ぐらいがですね、非常に世界は危険な時だと思いますので、まあ、その辺のところをよく見極めながらですね、まあ、今年は世界の情勢、日本の情勢を分析し、そして対処していく必要があるのではないかなというふうに思います。まあ、年初早々非常に厳しい話ではありますけども、まあ、くれぐれも皆さん元気にですね、そして何が起きても腹を据えてですね、堂々とやはりこの時代を渡っていくと、そういう気力をですね、持っていただきたいというふうに思っております。では今日の日本と世界に一言、この辺で終わりにしたいと思います。また来週お目にかかりましょう。さようなら。